OK。
じゃあ今日の学びは創世記7章、創世記7章、まずは16節を読んで始まります。はい、創世記7章、毎週ノアの洪水、大洪水のことを学んでいっていますけど、今日は一つの箇所だけを見たいと思います。7章の16節、入ったものはすべて肉になるもののオスとメスであった。神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼を後ろの塔を閉ざされた。彼の後ろの塔を閉ざされた。はい。塔を閉ざされたという、側面を今日見たいと思います。ノアの白船は人類を救ったものです。しかし人を、救ったものの上に、それはその塔が閉ざされた時にノアの家族以外の人を、裁きに定めたものです。ので、私たちの救いのもう一つの側面を今日は見たいと思いますけど、神様はのを救った時は、その話は私たちの救いを表すために記録されています。のでそれぞれの側面は私たちの救いに関係あります。じゃあ神様は私たちの裏の閉ざされることはどういうことかを考えましょう。もちろん洪水が来た7日前に、神様はあと7日で私は全て生きするものをこの、地球の表から消し去りますと神様は言いました。しかしノアとその家族は白船に入ってその裁きから守られました。でただ酔ったみたいにデッキで楽しんで見ていたんじゃなくて、本当に入っていた。扉が一つだけで、それが閉じてあった。窓は一つあったから、外をなんとか見ることができましたけど、多分雨、大変な雨の中ではその窓を開けなかったと思いますけど、空気換気するぐらいですけど、この閉ざ去るという言葉が私たちの救いを表すためにいろいろな文脈で出てきますので、他の箇所を調べてどういうふうに私たちが救われるかを学びましょう。じゃあまずは詩編にいくつかの箇所がありますけど、詩編の78を見てください。詩編78、ヘブライ語では、扉、塔はデレットというデレットで、閉ざさる、閉じるは下がるから、その下がるという言葉の他で使われているのは関連していますので調べましょう。はい、まずは詩編78の62節から読みます。神はまた御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しい怒られた。火はその若者たち、若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは悲しむことをもできなかった。はい、ここで 62節の、あの神はまた御民を剣に渡し、その渡しという言葉は、あの閉ざ去るという言葉です。同じ下がるという言葉です。あのだからこの文脈ではそれは裁きに定めた、裁きに明け渡した、あのということ。よくダビデがサウルから逃げた時に、その町隠れているところの人たちは私をサウルに渡すか渡さないかで、彼らはあなたを渡すから、あのもう逃げなさいというあのことがありましたけど、その渡すという言葉は、その下がるです。また律法の中で、あの逃げているあの奴隷をその主人にあの、まあ、渡すことはダメだった。あの誰かが、悪いあの扱いから逃げた時にその人を前のところにあの持って渡さなければな、渡してはならないということ。だから裁きに渡すこと。あの神様は扉を閉めた時に、うちにある人たちはあの救いに決められた、外の人たちは神様の裁きに渡されている、あのことです。はい、そういう使い方は聖書の中でたくさんあります。だから救いは両面あります。あのどちらのポイントもあります。じゃあ反対の方はイザヤ26章見てください。イザヤ26章もあの、まあ、有名な私たちの救いに関する箇所ですけど、あのこれはうちにいる人たちの状態を表しています。26章の20節、イザヤ26章20節。さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ、憤りの過ぎるまで。ほんのしばらく身を隠せ。見よ、主はご自分の住まいから出てきて、地に住む者の罪を罰せられるからでした。地はその上に流された地を表し、その上で殺された者たちをもう追うことをしない。はい、だから神様の裁きしばらく続いている間、あの我が民よ、私たち神様の民は部屋に入っている。で後ろの扉が戸が閉じられる。神様の憤りをあの受けないために私たちは守られている。はい、だからその戸は裁きを受ける外の人たちと中で守られる人たちの、まあ、区切り目になります。はい、ではじゃあ私たちは中にいる人たちとしたら、中でどうする、どういう状況にいるかをあの考えましょう。今度はあの詩編21編見てください。またその言葉が出てくるあの詩編です。はい、じゃあ今度は、まあ、彼は全部、読みたいので、おすねさん、読んでもらえますか？詩篇91の1から16節まで、お願いできますか？
91?
はい。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の神に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒所、我が砦、私の信頼する我が神と、主は狩人の罠から恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。 また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、善人があなたの傍らに、悪人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、悪みもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子と小倉とを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
ありがとうございます。はい、ごめんなさい。ここではその言葉が使われてないですけど、その概念は同じで、神様はここで私たちを翼の中で守る。だから裁きが来るときに、例えば4節、5節、6節、主はご自分の羽であなた方を覆われる。あなたを覆われる。あなたはその翼の下で身をかけ、あ、避ける、主の真実は大盾であり砦である。私たちを守るのは神様の、真実、神様の、忠実、神様の約束、神様の変わらない性質は私たちを守ります。また闇からに歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、その私たちを責めない。で、私たちは態度、この態度を持って神様に身を避けること。この世の中でいろいろなことがありますけど、私たちは神様の臨在で守られるということ。それは私たちの態度で表すこと。今でもいろいろな苦しみがありますけど、それがあるときに、じゃあ終わりの日の状態、もしくはノアの箱舟の状態を考えてみてください。大変なときに、ノアはこの中だったら私たちは助かるでしょう。外に山が崩れています。人々が溺れている。町は破壊されているけど、中では全てが守られています。揺れているでしょう。大変でしょう。臭いかもしれないでしょう。でも暗いかもしれないでしょう。でも守られている。で、終わりの日も神様はこの世を裁くときに、それは私たちは大丈夫です。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。神様の裁きが来るときに、私たちはそのときにもう天に挙げられる。ノアたちが白船の中で山の上に浮いたように、私たちも天に登ります。でそこから全てを見ます。で後でイエス様と帰ってきて、神様の裁きを協力します。だからその時も守られる。ノアは守られたなら、じゃあ私たちは今の困難、例えば不健康のこと、家族のこと、国のこと、社会の問題とか、自然災害のこととか、喧嘩のこととか、いろいろありますけど、その中で私たちは、態度によって神様の臨在にいます。 で、あの最初に書かれているように、糸叩き方の隠れ場に住むものは全能者の影に宿る。あの主は私たちの酒どころ、我が砦、我が信頼する我が神ということですから、あの全て外にある疫病とか外にある大変なことは私たちに対して何一つも害を与えることはありません。何一つも。例えばあの会社が潰れても、例えばあの家が潰れても、体があの調子悪くなっても、あの大した害はつけられません。私たちは完全に守られます。まあ、それはもうよりあの深く理解するためにもう一つの詩編を見ましょう。それはあの46、詩編46。はい、今度もあの全部読みたいと思います。お願いします。詩編46編。
はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、いや川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸邦の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。ら、来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
はい、ありがとうございます。ここであの神様はそこにある助けと書いています。なんか白船の中では、その山が崩れていた、揺れを動いていた時に神様はそこにいました。で、私たちは神様のそばにいるからあの守られる。外の人たちは神様から離れているから、この世の、あの悪で悪い影響を受けてしまうけど、私たちは神様のそばにいるからあの大丈夫です。あので、なんで大丈夫かというと、全てが崩れても、それはあの4節で川がある、その流れは糸叩き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせると書いてます。エデンの園から川が流れていた。で、その川があの4つの川に分けられて、で、あのもう全世界にあの命を運びました。同じように、その、まあ、名前、あのギホンとかティグリスとかヒケデルとか、あの、パラタ、ユフラテス川、その4つの川、後で、その洪水の後でノアが同じ名前をつけたようです。あの最初に見た川あのは、まあ、ヒデケル、ティグリス川と、あのパラト、ユフラテス川で、その周辺で人々はあの結局バベルまであの歩いていた。あのだから洪水の後で神様の川がまたあの命を与えていることになりました。天国では、千年王国では、また永遠の天国では、またそういう川がある、あの神様の都から流れていく。 今は、この英会話学校でいろいろ変えてますけど、一つ変えているのはその人数。子どもたちのレッスンは今までは、最初は3人だったけど、3人ではちょっと無理ですので、6人にしてます。多分6人みんな毎回6人来ることはありえないと思いますけど、それだったら平均がちょっと上がりますけど、でも6人だったらこのテーブルは小さすぎるから、6人クラスなのに4人テーブルしかないというのは、今までもう一つをつけていますけど、それはちょっとチャチですと思って、だから今6人の大きい机を作ってます。でこのモチーフを上で今作ろうとしてます。そのテーブルの上に隅から青色 のエポクチ樹脂で、この4つの川がテーブルの上で流れていること。で昨日うちの父親、彼は船大工ですから、そのエポクシの下に書くことができる、なんかトイレの紙とかを書いたらの上に書いたら、その樹脂をつけたらその紙が見えなくなってきて、その字だけが残るから、ああなるほど、じゃあこの中にこの川の名前とかを作ろうかなと思ってます。でまた人に聞かれている時に、聖書のことは机から説明できるかなと思ってます。今週はその作業をやってます。でもとにかく裁きの後で神様はその川によって大変な海よりももうゆっくり流れているその川によって全てを作り直す。だから私たちはその希望があります。ノアはそれを体験しました。アダムとエヴァはその川を体験しました。千年王国の人も永遠にはもう私たちは体験します。神様の川は全てを新しくする。ですから全てが倒れることを見たら大丈夫、作り直される。またね、今週もちょうど4月が来週4月ですから、そのこの学校の制度をちょうど今変えてます。で今までの制度は結構緩いで、生徒たちはいつでも休める。で結局その安定がないです。なので来月からは月謝制になりますけど、そのことでもう今いっぱい人が辞めてますやっぱり毎週絶対来るということは約束できない人たちとか、できない人も多いけど、結局その人たちが辞めても、でも新しい人が入って、その人たちは月謝の制度で入ってくるから、金銭のことですけど、でも人が辞めても新しい人はもっといい状況で入ってくるので、そういう感じです。別に今辞められる時は大変だけど、でも代わりにまた入ってくる人たちはもっと勉強する、もっと張り切って、もうコスト分かってちゃんと毎週来るようになる。で成長すると思います。そういうふうに私たちは今物事を損するけど、代わりにそれが神様に作り直されるから、今でもトラブルの時にそういう態度を持たなければならない。例えば今病気で体の状態が悪くなっても、この体はより強い体に取り替えられることになります。今の例えばこの世の友達失ってもまた霊的な兄弟姉妹に与えられるでしょう。この世の宝物を失っても永遠の宝物 取り替わることがあります。はい。で次に神様は見てほしい、八節、来て主の御業を見よ。神様は扉を閉ざしましたけど、でも白舟からその破壊を見ることができた。神様は九節で主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やっぱり物をへし折れたり断ち切ったり火で焼かれたりしているのは全部滅びることですけど、でも目的は戦争、戦いをやめさせることです。戦争をやめさせることのため、やめさせるためにそういうものを壊している。だからそれはいい目的があります。まあこの世の中のトラブルを経験するときにそういう態度を持って、何一つも害を私たちは受けることはありません。例えば物が滅びてもそれはよりいい状態を与えるために神様は働いています。だから神様に私たちも頼っています。神様は扉を閉めるときに裁きが来る。私たちは中で、神様はそこにある状態で守られている。外にいる人たちはその悪い影響を裁きを受けるでしょう。はい。神様と共に閉ざされていることです。じゃあもう一つ詩編を見てそのことを理解しましょう。はい。17章17節の、8から、7節から始めようか。はい。はい。詩編17の7。あなたの屈し恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私は瞳のように、ごめんなさい、私を瞳のように見守り、三つ葉の影に私を囲まってください。私を襲わる者から私を、取り巻く貪欲な敵から、彼らは、鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。はい。まあ私たちは守られています。私たちの敵はまあ鈍い心を固く閉ざしと書いてますけど、でも実は彼らは肉に閉ざされているという、まあ、文字通りの言葉です。私たちは神様の右の手に救いを得るために来ます。神様に守られているけど、この世の人たちは自分の、まあ、鈍い心、もしくは、肉、言葉というと、肉に閉ざされている。彼らはその肉の中で閉じ込められている。ということで、彼らは自分の生まれつき の能力とか計画とかで守られています。14節を見ると、主よ、人々からあなたの御手で相続分がこの世の命である、この世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供に満ち足り、その豊かさをその幼子らに残します。しかし私は正しい歌えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょう。この世の人たちは 宝で満たされている。この世の人たちは外にいる。彼らはこの世の楽しみがいっぱいあります。まあ、子供たちに満ち足りている自分の財産を子供たちに残している。彼らはもう好きだけでこの世を楽しむことができます。逆に、箱舟の中の人たちは、臭い動物、暗い、まあ、部屋の中に、また、大変な作業をしなければならない、太陽あまり見えない、多分、樹脂の匂いが大変だったと思います。ですけど、そこで、私たちの楽しむことは、御顔を仰ぎ見ること。はい。で、目覚めるとき、私たちは、その神様の見姿に、まあ、満ち足りるか、私たちは神様の見姿になることも説明されています。じゃあ、トラブルの中で私たちはこの世のものを楽しめることは許されてない時が多い。私たちは閉ざされているから。ですけど、閉ざされている人たちは神様と共にいる。で、彼らの希望は、目を覚めるときに、もう完全に自由になっています。神様のような、まあ、姿になります。はい、どんなものかわからないですけど、神様に似ているとは、ヨハネは言います。はい。この世は、閉ざされていることは呪いと思っています。例えば、出エジプト14章、エジプトの人たちはイスラエルを見て、あるのに囲まれている。閉ざされている。もう逃げられないでしょう。でも、実はイスラエルにしては、それは全然大丈夫だった。逆に、彼らの救いの道は、そのあるのの中を通りました。しかし、エジプト人にしては、それは、罠でした。彼らはその罠で閉じ込まれた。この世の人たちから見ると、閉ざされているクリスチャンは、この世のものを楽しめないから、かわいそうと思われる。まあ、ネヘミヤは、土曜日、安息日に、町の門を閉じた。閉じるように命じました。それが人が貿易できなかったその日に。しかし逆に神様の律法を守ろうとしない人たちの影響を町から出しました。逆に中にいる人たちには閉ざされているのは恵みです。確かにその日はこの世の金銭は接触できなかった。ですけど、その日は神様を礼拝できた。で、完全に守られています。閉ざされていることは逆に、まあ、恵みです。私たちにしては。はい。閉ざされていることは、神様が、そういう状態だったら、神様に必要なものが提供されている。まあ、これは全部私たちの救い。閉ざされていること、時は、家出られないとか、自由がないですけど、でも神様はそういう時に必要なものを、豊かに与える約束があります。エリシャは、第二列王記4章で、そのことを二つの奇跡で示しました。第2列王記4章。まずは、ある女がいました。その女の主人が亡くなった。で、彼女は神様を恐れていたのに、借金があって、子供たちが、借金を借りの人、貸主、に渡す、まあ、必要がありました。で、どうしようもない。彼女はエリシャに訴えて、 まあ、アピールして神様により頼みました。でエリシャはあの、まあ、3節すると彼女は言った、あの外に出ていて隣の人々あのあ隣の人を見ながらあの器を借りてきなさい、彼の器それも一つ二つでもいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を、注ぎなさい。いっぱいになったものは、脇に置きなさい。そこで彼女は、彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々にあの彼女のところに持ってくる器に油を注いだ。油がいっぱいになったので彼女は子供に言った、もっと器を持ってきなさい。子供たちは彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。で彼女はその油止まった油を売って自分の借金を返すことができた。あと自分の生活は定まった。扉後ろの戸を定めあの閉じたことは完全に神様をより頼むということです。やっぱりあの自分では解決できない問題がいっぱいあります。その時こそ神様により頼む。ロットは大勢のひどい人たちが家に来てあの囲んだ。彼は外へ行って後ろのドアを閉じました。で彼はまあ説得しようとしてたけど、もう全然説得できなかった。彼が結局言ったのは、じゃあ娘をあのどうぞ好きなようにしてください。結局彼の解決方法は最初からもうダメだった。で天使たちは彼をあの引っ張って後ろの戸を閉ざしました。彼らは出ていて、その人たちの目を打って目が見えないようにしました。そしてロット、今出ていて親戚の家に行きなさいと言いました。やっぱり私たちは自分では何かしようとするときには必ず失敗する。でも、まず中に入って戸を閉める。神様に祈る。で、神様はこうしなさいと言います。で、私たちはその通り言ったら、あの、うまくはいきます。だから、まあ、こういう体験、経験があるでしょう。なかなか自分では、あの、背負えない問題が与えられている、その時は祈るべきです。またあの6章に書いてある通りに、祈る時はあの自分のクローゼットに入ってあの後ろの戸を閉めなさい。他の人を見られないように、もう神様とだけ祈って、自分が何かできるか考えずに神様にまずあの心を明け渡す。多くの場合は私は祈るときに結局祈りながら自分が何かできるかなと自分で思っている。その習慣が良くないと思います。あの逆にあの自分が何ができるかをもう考えるのもやめて、神様により頼む、神様の御心を求めるのがいいでしょう。とりあえず神様を完全に頼ることは、その裏の戸を閉めることによって分かること。あの、もう一つ、この後でエリシャは、ある女の、あの、まあ、男が亡くなって、彼女は、あの、エリアの部屋に行って、そのエリシャのベッドの上に、あの、寝かした。エリシャは、また来て、あの、後ろの戸を閉じました。あの、2回書いてあります。彼女が子供を寝かして戸を閉めた。エリシャが来て二人入って、その まあ、亡くなった子と一緒に行って戸を閉めたと、あの、まあ、2回あの書いてます。21節、あ、戸を閉めて出てきたと、あの 33節、あの33節ですね、はい、あの戸を閉めて2人だけになった、主に祈った。あのもう重要なことは、戸を閉めるのは神様の御顔を仰ぎ見ることです。神様に頼るしかない状態はこの世の中でたくさん与えられている、それは恵みです。大変じゃなくてそれはふさわしいです。私たちクリスチャンに対して、あの普通の人はなかなかあの背負えない、あのかあの対処する力がないような問題が与えられているのは、私たちはあの神様に祈って解決をしてもらうために与えられている。あのもう音楽家をあんまりできない人に、例えば難しいあの曲のあのスコアを渡して、はいやってって言われてもできない。でもよくできている人に渡したら、ああできます、はいやります、いきます。じゃあ私たちはあのそういう普通では解決方法はなさそうな状態が与えられているのはそのためです。扉にあのクローゼットに入って扉を閉めて主に祈ることです。はい、まあ神様と一緒にあのその困難を通ります。だからやがて救われることだけではなくて、これは毎日日常的なパターンです。神様と一緒にトラブルを通ります。主と共にあの死の影の単位を、歩みます。あの祈ることです。はい、あの私たちが閉ざされているのは、あのまあ大変な時はありますけど、神様はより良い状態をそれを通して与えてくださる。あの花の胎が閉ざされたと書いています。彼女は天幕に行って、幕屋に行って主に祈りました。で神様は彼女にサムエルを与えました。自分が求めている子供よりさらにさらに素晴らしい子を与えてくださいました。その後でたくさんの子供を与えてくださいました。はい、だからあの彼女の問題は大変だったけど、あの他の妻に、嫌われていたし侮辱された、子供がいないこと、この世の楽しみをできなかったこと、でも主と共に閉ざされていたことによって素晴らしい最後がありました。はい、あのまあいろいろな例がありますけど、もう最後もう一つありました。あのレビ13章はそのサラアット雷病が出る人たちの場合で、その場合は祭司はその人を見て7日閉ざさる。あのであのもう一回見たらそれが広がっていなかったらさらに7日を家の中に閉じ込める。で最後を見てそれが実際に広がっていなかったらじゃあもう清いです。でもそれはあの広がっているならあの清くない。でその人はもうあの閉じ込む必要はないと書いてます。あの彼は汚れているから。汚れている人は閉じ込む必要はありません。逆に清いはずだけどちょっと怪しいことがある人は閉ざさる必要があります。未信者は神様と一緒に閉ざされることはないですけど、罪深い私たちは神様により頼んでいるから、本当に自分が救われる必要があると分かっている人たちこそ神様のところに行って閉ざされる。でその裁きが過ぎ去ったらもう外に自由に いけます。神様と共に歩めます。だから閉ざされる時に、大変な状況がある時に、自由がない時に、自分が制限があって、やりたいことができないこととか、自分の好ましい状況が与えられてない時は、それは神様が私たちの心を試している。私たちの罪が広がってないか、私たちの態度が悪くないか見ています。神様は裁くために見ているわけではない。私たちを清いと宣言するために見ようとしています。自分の罪が原因で閉ざされる時もありますけど、イエス様はそのような人たちに、もう清い、もう二度と罪を犯さないようにと言います。はい。今日はその閉ざされる側面を見ました。結局神様は失ったものをより良いものに取り替えてくださいます。神様は私たちも罪深いだけど、私たちを守ります。一緒に困難を通ります。私たちは好ましくない状況に行っても、それは神様と一緒にいるから、神様の愛も私たちに豊かに与えられている。それで守られています。また背負えない問題があるときに、私たちはもう神様のところに行って扉を閉めます。神様こそより頼みます。はい。じゃあ毎日この救いの側面を、実行しましょう。祈りましょう。天のお父様、感謝します。助けてください。本当にこの世が楽しそうだけど危ない。どうかあなたと共に、この救われる環境で閉じられるのは恵みです。どうか私たちを守ってください。制限を必要に応じて与えてください。また私たちの、心を探ってください。罪がないように見てください。ありがとうございます。どうか神様この困難が過ぎ去るまで忍耐を与えてください。すべて新しくするあなたの川が流れるから、それを楽しみにしてます。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アメン。